久しぶりにですね、神楽坂の公園にいて、この神楽坂の公園ね、坂の上、丘の上にあるから、今ね公園に子供が、夕方ねもう7時近いんだけど、20人ぐらい子供いるな。まあこの子たちはですね、本当の格差の上で、まあ20年後にはですね、社会で大活躍されて、まあ富裕層とかにねなられるお作法の子たちだと思うんですよね。だから今もう格差社会がすごくて、それでもう資産格差だから、神楽坂のこの辺で、この辺りのね丘の上の徒歩圏で暮らされてる子供なんていうのは、いや半端ないですよね。とんでもない金持ちのね、まあ、息子たちだと思いますね。でみんなね、かっこいいよね。なんかどんくさい子いないし、シュッとしてる感じでね、もういかにも勉強も運動もできるみたいな、まあそういう方々にですね囲まれて、まあ話してるんですけど、ネットフリックスで東京貧困女子がね今日から始まりましたね。で俺全然ね忘れちゃってたんだけど、コメントでね今日からですねとかいうコメントが入ってたから、ああそうだと思って、ネットフリックスで東京貧困女子がですね始まって、見てない方ぜひっていうことで、まあその内容が、俺自分自身がね取材されてるのと、自分の本が映像化されてるから、まあこれね僕がね題材になった話なんですよね。すごいことになりましたね。みんななんかネットフリックスといえばもう世界最高峰のね媒体チャンネルだから、みんななんか冗談半分で、なんかをやって、ネットフリックスで映像化されることが、そういう夢ですみたいなことを結構適当にですね、そういうことネットフリックスで映像化することが夢ですみたいな話はよく聞くんですけど、僕はですね、それが現実化して、夢は僕は夢でも何でもないんだけど、なんか現実化してしまったっていうことなんですね。それでネットフリックスにね今日から出てる東京貧困女子はワウワウが制作で、もうユーネクストとかには出てて、それで最後にねネットフリックスで配信するっていうことなんだけど、30分ドラマがね6本あるんですね。で素晴らしいですよ。大変面白くて、それでね僕の役はですね、僕が題材になった役は三浦貴大さんがやられていて、それで服装のねダサさとか、まあちょっと俺題材になってるよね、中村さんどんだけダサいんだみたいなことをね、まあちょっと多分ですね、スタイリストの方とかチェックして、わーすごいダサいみたいな、終わってる段階ジュニアの超ダサい、超気持ち悪い中年じゃんみたいな感じのことが、スタイリストみたいな人にバレてしまって、三浦貴大さんのですねやばいこうスタイルができたと思うんすね。ちょっと覚えてないけど変なアウター着てたよね、三浦貴大さん。変な緑のアウターに、グレーのパーカーで、ちょっと太らしたのかな。三浦貴大さんちょっと肉付きがいい感じで、まあ底辺ですよ、もう本当の底辺な感じで、その方がエロ本のライターで、エロ本のライターだよね、エロ本のライターっていう設定で、それで主役がですね趣里さんで、高部さんですよね、東洋経済オンラインの高部さんで、高部さん底辺な人ですね、ちょっと俺よりちょっと底辺かもしれませんね。そういうその方が主役の題材なんですけど、その人がなんだっけな、編集長に言われて、東洋経済オンラインの編集長に言われて、貧困の取材しろって言われて、編集長からライターを指定されたみたいな設定だってね。なのでそういう設定で、それで シュリさんはですね、シュリさん高部さんとちょっと違って、あのシングルマザーで自分がね底辺だっていうことをね、まあ、ご理解されてないシングルマザーの方なんで、方っていう設定なんだけど、それでエロ本のライターなんかと取材する、一緒に仕事するの嫌だとかそういう文句が始まって、それで僕役の三浦貴大さんは、あの一般のね、一般の人たちの差別とかそういう偏見みたいなことはもう慣れっこだから、はいはいみたいな感じで、どんどんね、取材が始まるわけですよね。それで、その首里さん役の主役はですね、なんかちょっと炎上したらもうやめようとか削除しようとか、まあ、そういう感じの方で、でそれで一悶着二悶着ありながら、だんだんですね、首里さんが自分がね底辺なんじゃないかってことに、貧困女性取材しながら自分もね全く一緒どころか自分も相当ひどいんじゃないかってことに気づいていくというね話なんですよね。でまあそういう話が、30分1話でですね、6話あって、最後の方どうなるんだっけな。でそうかそれで、三浦貴大さんの、元彼女が、結婚寸前まで行ったんだけどみたいなね、その裏テーマみたいなのもあったよね。それで、三浦貴大さんの恋人が、実は相当な貧困女子で行方不明になってしまったみたいな、だから、その昔の彼女の何かを求めて、貧困女子をテーマに取材してるみたいな話だった気がするな。まあ、そんな話がですね今日からネットフリックスでですね配信されてるので、まあぜひお願いします、ぜひお願いします。家族で見ても面白いんじゃないですか。あの大変、あの誰と見ても面白いと思うし、どんな人が見てもですね、やっぱドラマはクオリティ高いですね。で作った人があのあんまり詳しくないけど、あの元フジテレビのドラマチームみたいな人たちが、作ってましたね。作っていて、そのフジテレビ、元フジテレビのドラマチームの人たちに俺と高部さん取材されて、キャラクターが練られてあんな感じになったっていう感じですよね。それでこれね、ワウワウで出したんだけど、ワウワウでね放送する10日ぐらい前、発表する配信、一番最初の媒体で発信、配信する直前にですね、イエローモンキーがね主題歌ってことが、イエローモンキーが主題歌ってことが発表されて、もうちょっと俺も知らなかったんだけど、まあ、めちゃめちゃびっくりしましたね。それでイエローモンキーがドラマ東京貧困女子の多分脚本見ながら、あのホテルニュートリノというね、まあ、もう名曲をね作られたというすごいことになって、でなすごいなと、ホテルニュートリノ名曲なんだけど、でこの前やっぱね吉井さんの映画があったけど、吉井さんとんでもない底辺じゃないですかって、もうびっくりしたね。やっぱり時代はね底辺なんですよね。底辺がやっぱり動かしていくってことで、やっぱりお作法と底辺はね、お作法の方が全てね勝ってるような感じなんだけど、もうこれまるで違って、吉井さん土底辺ですよ。で嵐の大野も とんでも底辺だよねみたいなね感じなんですよ。やっぱりね底辺、もう底辺が全てですよね。でまあてことで、まあ底辺とかお作法はいいとして、ネットフリックスでね始まりました。ぜひ皆さんお願いしますってことで、お願いします、これで終わります。